はい、皆様こんにちは。ようこそ、WDD Windows Developer Days へお越しいただきましてありがとうございます。私、マイクロソフトで主にマイクロソフトのウェブ系のテクノロジーを担当しています、エヴァンジェリストの井上明と申します。もしかしたらチャックという名前で出てますので、チャックって聞いた方がこう分かりやすいかもしれませんね。ブログも aka.ms チャックで、ぜひ見ていただけたらと思います。チャックということで、こちら見ました。今日 Google のトップページチャックなんですね。なんかすごい嬉しいんでちょっとネタに使わせていただきます。ピッとクリックするとすごいですよね。やっぱりね、何も出てこない。出てきます。なんか今日ギデオン・サンドバックさんというファスナーを改良した人の誕生日だそうです。で、まあ、チャックっていうのは日本でチャックっていうんですけども、アメリカだとジッパーで別名ファスナーですね。私もあんまりファスナーっていうのはあんまり使わないんですけど、まあそんな余談でございました。一番はい、ということで、ぜひ、よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ASP.NET MVC4 とシングルページアプリケーションがもたらすマルチデバイスエクスペリエンスということで、45分間、非常に短い時間ですけども、凝縮してお伝えしていきたいと思います。で、本日のセッションのゴールです。まず ASP.NET MVC4、今ベータが出ています。そちらで主にマルチデバイス、モバイル向けの機能をいくつか実装されてきています。それらをここでご紹介していきたいと思います。あともう一つ、シングルページアプリケーションと呼ばれる新しいシングルページアーキテクチャに基づいてアプリケーション、ウェブアプリケーションを作るためのテンプレートが載ってきておりますので、そちらの概要をご紹介していきたいと思います。で、45分を通してマルチデバイスウェブ開発、ASP.NET MVC を使ってマルチデバイスウェブ開発の今と今後どうなるのかといったところを少しご紹介していけたらと思います。で、でさっきツイッターにも流したんですけど、ぜひですね、今日デバイス何かお持ちの方、携帯でもいいです、スマホでもいいです、こういったタブレットでもいいです、ぜひですね、こちらの feel.chug.ms アクセスしていただいて、見えますかね、こんな感じの、よいしょ、見えてます、皆さん。動いてなかったら悲しいんですけど、Azure 上で、アプリケーションを作っておいてあります。あれ、来ないです。見えてる方いらっしゃいます。ありがとうございます。ですね、そちらの方で、今適当にですね、皆さんは思っていること、気持ちをですね、選択項目があると思いますので、そちらでぜひですね、入力していってください。そのデータはですね、実を言うとこのセッションの中で、使っていきたいと思います。ちょっともう一回見てみる。はい、来てますね。ぜひですね、今の気持ち、適当なタイミングでいいです。もしアクセスできるデバイスをお持ちの方はアクセスしていただいて、コメント入れてください。で、このデータはSQL Azure 上、クラウド上に置いてありますので、後でこのデータを使ってデモを行っていきたいと思います。はい。いいですかね。では、行きましょう。で、昨今、やはり Web アプリケーションを開発するにあたって、クロスデバイス、クロスプラットフォーム、クロスブラウザーという3つのクロスを、このあたりを考慮してですね、Web アプリケーションを作る必要があります。まずデバイス、やはり多機多様なデバイス、今までみたいに PC 上のウェブブラウザーだけをターゲットにしたウェブアプリケーション、非常に少なくなってきています。こういったタブレットであったり、まあ、スマホとかですね、いろいろな多種多様にわたる形態のデバイスに対して対応する必要が出てきています。さらにその上でもさまざまなプラットフォームとして iOS、Android、Windows Phone、もしくは普通の Windows とか、さまざまなプラットフォームにも考えていく必要がありますね。あと、クロスブラウザーです。昔からクロスブラウザー対応を苦労されている方、非常に多いかと思います。で、昨今、やはりウェブ標準に準拠したウェブブラウザーであったり、HTML5、CSS3 などに対応を謳ってきているブラウザー、増えてきていますが、やはりまだまだこういったクロスブラウザーの対応、ブラウザーごとの実装レベルが異なっていることによる、そういった個々の対応なども進めていく必要があるかと思います。 ういったところをぜひ3つのクロスも考慮して Web アプリケーションを開発するといったところを念頭に置いてください。もう一つ Web アプリケーションのアーキテクチャとして大きく変わってきているところがあります。昨今、今までは例えばサーバーサイドから HTML をロードしてブラウザ上に表示する、でまた別なページに移って別な表示をするといった、こういった単純にサーバーサイドから HTML をロードするといったものはまだまだ多いかと思いますけども、こういった形式のアーキテクチャ、ウェブアプリケーションのアーキテクチャから一歩進んで、最近ではデータの部分に関してはサーバーサイドで Web API という形で HTTP のサービスとして、例えば JSON 形式であったり XML 形式などでデータを別途用意する形で、 Web API 経由でデータだけをクライアントサイドに別途ロードする。 HTML の部分は見た目の部分だけですね、ビューの部分だけをロードする。であとはクライアントサイドでビューモデルを非同期で更新してビューに表示させていく。でこの場合ですね、こちらのページ HTML の部分はほぼ遷移せずにデータだけを更新、API を経由して更新していくといった、こういった形のシングルページアーキテクチャと呼ばれる、こういったアプリケーションの形態、非常に増えてきています。ここを押さえておいてください。まず最初、一つ前のスライドでお話した3つのクロスと、このリッチウェブアプリエクスペリエンスと書いてあるシングルページアーキテクチャの部分ですね。ここを押さえてください。では、デモの方に進んでいきたいと思いますけども、まず ASP.NET MVC4で実装されたクロスブラウザー、クロスプラットフォーム、クロスデバイス向けの機能をいくつか紹介していきます。まず ASP.NET 4のベータからですね、モバイルアプリケーションテンプレートという形で jQuery モバイルを標準に採用してアプリケーションを作っていただくことができるテンプレートが実装されてきています。ここも早速デモでご覧いただきましょう。よいしょ、4番、はいですね。ではこれはもう一回閉じちゃいましょうか。ではどんな感じなのかザクッと見ていきましょう。新しいプロジェクトを作って、こちらですね、 MVC4 のテンプレートを選び、プロジェクトを選びます。 MVC アプリケーション1でいいですかね、変えときましょうか。 MVCもはいるとしましょう。で、OK をしましょう。すると、MVC4 では、今までエンプティ、インターネット、イントラネットというテンプレートに加えて、モバイルアプリケーションと Web API とシングルページアプリケーションと呼ばれる3つの新たなテンプレートが追加されてきています。まずはこのモバイルアプリケーションテンプレートを使っていきましょう。OK をします。すると、はい、できますかね。よいしょ。ほい、できてきました。まあ、まずスクリプトを見てしまいましょうか。標準で jQuery モバイルの 1.0 が搭載されてきている形になってきています。で、これを使って jQuery モバイルベースで Web アプリケーション、モバイル向けのアプリケーションを作っていくことができます。このままもう実行してしまいましょうね。まずブラウザ表示。jQuery モバイル有効になってます。はい、こんな感じですね。IE ですけども、まあ、横幅狭めても同じように jQuery モバイルを使った UI できてます。これをでは、iPhone エミュレーターでいきましょう。同じ URL を見ていきましょうか。はい、iPhone のエミュレーターで見てますけども、このような形で標準でもうこのような形で jQuery モバイルを有効にした形で、もうアプリケーションの形側ができてきますね。これをベースにして皆様がモバイル向けのアプリケーションを簡単に実装することができます。はい、でちょこっと余談です。で、今 jQuery モバイルこちら 1.0 ですね、今、最新版確か 1.1 だったかと思います。でこれ今標準のテンプレートで今 1.0 載ってますけども、もちろん最新版にも Visual Studio の中で簡単に更新していくことができます。もう皆様多くの方ご存知の方も多いかもしれません。 NuGet と呼ばれるパッケージマネージャーの機能を使うことで jQuery モバイルなどのライブラリーをですね、簡単にインターネット経由でアップデートしていくことができます。それではjQuery モバイル見ていきましょうか。 jQuery モバイル、はい、出てきましたね。 jQuery モバイル現状 1.1 がもう最新版として上がってきてます。ですのでこれを NuGet と呼ばれる機能を使うと Visual Studio の中で簡単に更新がかかるという形です。皆さんここをちょっと注目しててくださいね。今 1.0 ですよね。でこちらのダイヤルでインストールをします。すると、はい、ガガガガと、もう変わっちゃいましたね。 1.1 に更新されましたという形ですね。 NuGet を使うと非常に便利です。まあ、ちょっと余談ですけども、このような形で jQuery モバイルなどの更新も簡単に行えます。で、もう一回 iPhone エミュレーターで見ていきましょうか。すると、まあ、こんな感じでもう 1.1 になってます。若干この画面の遷移、トランジションのアニメーションが少し仕様が変わっている形ですね。先ほどはスライドで標準で 1.0 だとできていましたけども、 1.1 になるとフェードのトランジションになってますね。まあ、こんな感じで jQuery モバイルを使ってアプリケーションを作っていくことができるようにもなっています。はい、時間もあれなのでどんどんいきましょう。では続いて、ディスプレイモードと呼ばれる機能をご紹介していきます。MVC4 のベータからですね、非常に簡単に多機多様にわたるデバイスに沿った形でビューをあらかじめ用意するだけで、フレームワーク側でモバイルデバイスかそうじゃないのかといったところを自動的に判別してですね、ビューを切り替えていくことができるようになっています。まあ、スライドの方では例えばこちらですね、index.cshtml というビューに対して index.mobile.chtml というファイルを用意しておきます。で、モバイルというファイル側はモバイル向けのビューを HTML の部分ですね、コーディングして置いておくと。それだけで、あとはフレームワーク側で PC なのかモバイル、スマホなどのモバイルなのかを自動的に判別して単純にビューを切り替えてくれる機能になります。もう一つ前のこれはモバイルというのは、これはフレームワークデフォルトの判別の文字列です。モバイルです。ここでモバイルか否かを判別されますが、さらにそのモバイルなどと判別した先にもう少し詳しくですね、例えば iPad 用のビューはこれ、 iPhone 用のビューはこれ、もっと細かく分けたい場合もあるかと思います。そういった時に独自の判別条件コンディションを、例えば iPad という文字を登録して、それの判別条件、ここではユーザーエージェントの文字列に iPad が入っていたら index.ipad.cshtml のビューを使いなさいと指定しておくんですね。するとこれだけで iPad でアクセスしたときに、このあらかじめ用意したビューが使われるようになります。これもデモでいきますね。4番、はい、ではVisual Studioは一回終了しまして、もう一回別なプロジェクトを作っていきます。 MVC4 のアプリケーションで名前はこれでいいでしょう。いきましょう。で、今度はインターネットアプリケーションを使っていきますね。では少しコーディングをしていきます。といってもディスプレイモードのコーディングは非常にわずかです。では標準で用意されている index.html ファイルですね、こちら、これをちょっとコピーします。でホームに貼り付けます。でじゃあまずモバイル用のビューだけ用意しておきましょう。 index.mobile、 はい、用意しました。では中身ちょっと分かりやすいように変えていきますね。まず通常のインデックス側、よいしょ、 削除。全部削除してしまって、H2 で、ここでデスクトップとしましょう。で、画像を少しフォルダに追加します。で、ちょっと今回はですね、先ほど紹介したヌゲットの機能を使って、今日のデモ用のいくつかの素材をパッケージング、自分でパッケージ作っておきましたので、そちらからちょっとインストールしていきたいと思います。よいしょ。せっかくですので、ヌゲットの機能も使っていきたいと思います。で、自分のパッケージを、いくつか用意しておきましたので、WDD 出てきましたね。イメージ。画像素材を追加します。単純に今この3つ画像をですね、追加しただけですけども、少しヌゲットの機能を使ってみました。で、この画像はバナーの画像です。で、デスクトップ向けには非常に大きいバナーを貼り付けていきたいと思います。あ、なんかビューが固まりましたね。ああ、こういう時皆さんどうします今日ですね、ビジュアルスタジオ2010を使ってます。で、本当はビジュアルスタジオ2000じゃなくて11ですね、11を使いたかったんですけども、Azure を使ってる関係もあるので、今回は2010で来てますね。あとですね、戻ってこないかな。あ。もうダメです。あ、来ましたね。何でしょうね。まあいいや。はい、画像貼り付きましたね。では、よいしょ。どんどん行きましょう。ちょっと時間をロスしてしまいましたが、ちょっとご愛嬌ということで。はい、もう一個モバイル側、実装します。よいしょ。あれ？なんかあれですね。はい、じゃあスペアの方行きましょうか。しょうがないですね。よいしょ。ということでですね、たまにはこういうこともあるということで、よくですね、もうこういうセッションなどでは、こう、魔物が住むとよく言われるんですけど、あれ、こっちもないな。しょうがないですね。こういう時は開き直ってもう一個立ち上げます。で、ちょっと時間の省略で、先ほどちょっとテストで作ったものを紹介していきましょう。はい、気を取り直して。で、はい、インデックス、気を取り直しましょう。インデックスと CSHTML ですね。これはデスクトップ用のビューです。はい。で、モバイルの方ですね。こちら今、モバイル用、モバイルになってますので、ここ分かりやすくモバイルにしときましょう。モバイルと。はい。よいしょ。では、これをこのまま実行していきます。ナムと。はい、デスクトップ用のでかいバナーが貼り付いたページができました。では、同じページを、先ほど、ちょっとソースコード戻りましょうか。モバイル側は少しちっちゃめのバナーを貼ってます。モバイルのファイルですね。では、同じページに見ていきますね。もう単にビューを用意しただけです。違うビューを用意しただけでバナーの画像違ってますよね。で、文字列もデスクトップ、モバイルと変わってます。ビューを用意するだけでフレームワーク側でこんだけの判別をしてくれます。では iPad でどうなるのか。 iPad でどっちになると思います？じゃん、デスクトップ表示なんですね。実を言うとiPad とか Android 端末においては、モバイル、このディスプレイモードにおいては、デスクトップとして今判別されます。iPad もデスクトップモードになっています。こういったとき、じゃあどうしましょうというところで、VS に戻って、やはりこちら、こういう場合には iPad を一つ用意します。まあ、この iPad の文字何でもいいんですよ。iPad と用意します。で、一つ自分なりの判別条件をグローバル ASX のアプリケーションスタートの中に記述をします。こちらですね。 アプリケーションスタート、iPad で、ユーザーエージェントの中で iPad があれば iPad のビューを返しなさいと指定をするだけです。ではこれで iPad 見ていきましょうか。iPad で iPad は少し、180×180 になってますね。あれさっき、あ、ごめんなさい、なんか俺勘違いしてますね。ここ書き換えましょう。 iPad、 なんかすっかり VS が固まったんでちょっとペースを乱しております。申し訳ないですね。はい、行きましょうか。はい、 iPad ですね。3つ並べてみましょうか。あ、こっちはダメですね。ダメですね。もうなんかかなりちょっとペースが乱れてきました。まあこんな感じでですね、iPad 用は iPad 用でビューを用意するだけで、自動的にある程度、iPad の場合少しだけ自分でコーディングする必要がありますけども、こういった形で簡単にビューを切り替えていくことができます。はい。ということでスライドに戻っていきましょう。で、ごめんなさい。もう一個追加します。皆様がお使いになって先ほど、アクセスできた方はご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけど、みんなの気持ちというアプリケーションですね。こちら携帯でアクセスしたって方いらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。見られましたか。はい、ありがとうございます。実を言うと今のディスプレイモードの機能を使って普通の携帯、スマホじゃないですよ、こういった携帯でもアクセスできるような形で用意をしています。少し実装をご覧いただきましょう。実装といっても今ご覧、デモの中でご覧いただいた iPad 用のビューを作るのとほぼ同じです。例えばこれが今皆様がアクセスできるみんなの気持ちってアプリケーションの実装になりますけども、標準の create.cshtml に対してモバイルとともに携帯ってつけてます。で判別条件をちょっとですね、実を言うとまあ全部のデバイスにをテストしたわけじゃないんで、もしかしたらですね動かないものもあるかもしれませんけども、携帯と用意してドコモだったり au であったり j-phone とかですね用意して、切り替えようにしてます。例えばちょこっとだけご覧いただいてない方どうやって見えますかね、見えますかね。よいしょ。はい、こんな感じですね。普通の携帯です。携帯の場合は非常にシンプルな HTML を返すという実装をしてますので、携帯でも十分にアクセスすることができます。よいしょ、素敵。見えます？よいしょ。素敵、入力。はい、入力ありがとう、素敵って入りましたけども。このような形で、まあ、最近だともう携帯はあまり意識しないでスマホとか、まあ、タブレット、iPad 系を意識してウェブアプリケーションを作るといったこともあるかと思いますけども、まあ、まだまだ例えばですよ、携帯必要だといった場合でも非常にシンプルな実装で、ですね、デバイスの対応をしていくことができるようになっています。これがディスプレイモードになります。で、続いてブラウザーオーバーライドのお話をしていきます。今ここまでディスプレイモードではフレームワーク側で自動判別して、もしくは開発者が意図した形で判別条件を入れた形でビューを返すといった仕組みでした。でも時には例えばスマホで見たら、まあスマホのビューが表示されます。モバイル向けのビューが表示されます。でも人によってはこれどうしても PC 用のビューです、 PC 用のサイト見たいんだよなって場合もあるかと思います。そういった時にこのブラウザーオーバーライディングの機能を使ってプログラム側で実装側でユーザーエージェントを書き換える、オーバーライドして任意のユーザーエージェントに付け替えていくことができます。でこれをすることで例えばユーザーがちょっとモバイルのビューだけども私は PC 用見たいんだよって言った時には切り替えることができます。 でこれですね、サンプルとしてですね、ちょっと後ろの方の方見づらいかもしれませんけども、後でスライドの方公開されますので見てください。 jquery.mobile.mvc と呼ばれる NuGet のパッケージが公開されてますので、これを使うことでこのブラウザオーバーライディングを使ったビューの切り替え、 PC 用のビューかモバイル用のビューかの切り替えのサンプルとしてご覧いただくことができますので、こちらの方ぜひご覧ください。で先ほどのからお話ししている、みんなの気持ちですね、でしたっけ、のアプリケーションでもビューの切り替えを使っています。でこちらですね、例えばビューの切り替えのところのコントローラーの実装でスイッチビューというメソッドがありますね、アクションメソッドがあります。でここでモバイルデバイスか否かって判別の中でセットオーバーライド、オーバーリドブラウザーというメソッドを使っています。ここで故意に、まあ、モバイルの表示にしなさいと言ったらモバイルという、これ文字列です。あらかじめこれは定義されている文字列ですけども、文字列を設定している形ですね。これによって任意のビューに自動的に切り替えていくことができます。例えば、.ms、 はい、こちら iPad で見ているみんなの気持ちですけども、下の方ですね、皆様もアクセスできる方ちょっと見てください。モバイル表示に切り替えるリンクがあるかと思います。これをクリックすると、まあ、今これ PC 用のビューですけども、切り替えると、まあ、jQuery モバイルを使ったモバイル向けのビューが表示される形になります。もう一回戻りましょう。こんな感じですね。このような形でユーザーが購入したいんだよっていう機能ですね、 PC 用のビューで見たいんだよっていう機能もこれを使って実装を行っていくことができるようになっています。はい、それでは次いきましょう。続いてシングルページアプリケーションのお話です。残り時間シングルページアプリケーションのお話をしていきます。シングルページアプリケーション、通称スパって今呼んでます。まあ、3文字訳すの好きなんですよね、MS はね。シングルページアプリケーション。で、これは何かというと、先ほど、スライド、こちらですね。こちらでご紹介したシングルページアーキテクチャに基づいたウェブアプリケーションを作るためのフレームワーク、テンプレートになります。それがシングルページアプリケーション。これが MVC4 のベータでは、シングルページアプリケーションと呼ばれるテンプレートが搭載されてきています。で、単一ページの中で基本的に JavaScript などを活かして Web API からデータを取得してクライアントサイドでデータを更新したりする処理を作るためのアプリケーションのためのテンプレートですね。で、JavaScript とか HTML5 なども使っています。それが SPA、シングルページアプリケーションというテンプレートですね。で、これは現状ですね、ベータで提供されているとともに、NuGet でもアップデートがですね、提供されています。ASP.NET MVSPA、MVC4、カッコベータとかですね、あと C シャープ向けのコード、VB 向けのコードということで公開されてますので、今後もこの SPA の、まだベータ版ですけども、アップデート、どんどん NuGet を通してアップデートをかけていくこともできるようになっています。SPA の内容、少しテクノロジースタック見ていきましょう。シングルページアプリケーションのアーキテクチャを少し見ていきますね。まずサーバーサイド、MVC4 をベースにして、見た目の部分、ビューの部分ですね、HTML の部分だけをロードするような形になっています。で、表示用の HTML や CSS とともに、アプリケーションレイヤーを司る JavaScript のコードが MVC4 をベースにロードされます。で、さらにこれに加えてデータの部分、表示のデータの部分は ASP.NET に新しく加わった ASP.NET Web API というフレームワークを使って JSON や XML 形式でデータを取得できるような形で構成されています。で、こちらの JavaScript でデータアクセスレイヤーということでデータプロバイダーとかですね、データソースのデータの部分、アクセスの部分を抽象化するスクリプトが用意されていて、それを使っていく形になります。 で、ビジブル UI、要は見た目の部分とアプリケーションレイヤーの部分はノックアウト .js、ノックアウト JS と呼ばれる JavaScript のライブラリーが非常に活用されています。で、このノックアウト JS は例えば JavaScript と HTML の部分のデータバインディングなどを行う非常に便利なライブラリーですね。で、それに加えてデータアクセスレイヤーの部分においては AppShot.js と呼ばれる新しい JavaScript のライブラリーが使われています。で、この AppShot.js でデータアクセスの部分をある程度抽象化された形で MVVM の形式でノックアウト JS とともにですね、クライアントサイドでビューの部分を構成、更新していくようなアプリケーションを作ることができるようになっています。で、もう一つポイント。それに加えてナビゲーション API を使った形で Nav.js と呼ばれるものも含まれています。シングルページのアプリケーション、ウェブアプリケーション、ちょっと想像してみてください。例えば最初にページをロードしますよね。で、ブラウザーの戻るボタンを押したら、まあ、最初のページがロードされて中いくつか更新かけていくとしましょう。まあ、中は AJAX、 昔 AJAX の処理で非同期でデータ、ドームが更新されています。でもシングルページアプリケーションなので側の部分ですね、見た目のビューの部分は一度きりのロードです。で、そこでブラウザの戻るボタンを押すと、このアプリケーションを表示している前の例えば、まあ、Google のトップページだったりとか、そういったところに戻っちゃうんですよね、普通は。そういったときに AJAX のような非同期でクライアントサイドでデータを更新するようなアプリケーション、このようなシングルページアプリケーションなどにおいてもブラウザーの戻るボタン、ヒストリー履歴ですよね、それにも対応するような形でナビゲーション API を使った Nav.js といったものがシングルページアプリケーションの中では使われています。で、ここちょっとおまけですけども、さらにこういった形でアプリケーションを構成していくと、例えばデータアクセスの部分、データをアクセスして取得したデータに対してローカルストレージなどを使っていくことで、例えばアプリケーションのオフライン実行などにも対応することが容易にできますね。こういった形でシングルページアプリケーションを作って、皆様が MVC4 をベースにして作っていくことができるようになっています。ではデモをご覧いただきましょう。はい、落ちた VS とかは一通り落としておきましょうかね。今頃多分、戻ってきてますね。何でしょうね。はい、行きましょうか。気を取り直してじゃあシングルページアプリケーションを作っていきますね。新しいプロジェクト、MVC4 アプリケーションで、WDD スパデモとしましょうか。で、ここでシングルページアプリケーションを選択していきます。このテンプレートですね。で、OK しましょう。今、ちょっと作ってます。できましたかな。はい、ではここで、アプリケーションちょっと、時間もあれですけども少し実装していきましょう。で、ここではまず標準でモデルクラスが一つ作られてますけども、これは削除しちゃって、今皆様が何あのおすすめの方に多分アクセスいただいておりますみんなの気持ちで入力されたデータをこのスパのアプリケーションで一覧表示して、まあちょっと変な書き込みとか削除したりとかするアプリケーションを作っていきたいと思います。はい。で、ではまずその今ですね、SQL Azure 上にその皆様が入力いただいているこういったデータがですね、置いてあります。データベース置いてあります。ではこの SQL Azure 上のテーブルのスキーマに沿った形であらかじめですね、モデルクラスを作ってありますので、こちらの方をですね、インストールしていきたいと思います。WDD、やっぱりこれも、今回は NuGet のパッケージでデモのソースコードを用意してますので、モデルクラス少し追加します。はい、入りましたね。こちらがあらかじめ用意しておいた皆さんが入力していただいたであろう、データが格納されているテーブルクラス、モデルクラスになります。で、コメントと気持ちを 入力していただいたと同時に日付とユーザーエージェントも記録しています。ですね。で、これを使ってこのモデルクラスを使ってスパのスキャッフォールディングのテンプレートとあとエンティティフレームワークの機能を使って一覧表示を作っていきますね。コントローラー上で右クリックして追加コントローラー選んでいきます。はい。で、ここでフィーリングとしましょうか。おっと、その前に一回ビルドをしときましょうね。よいしょ。よい。ちょっと。一回ここでビルドをします。もう一回いきましょう。コントローラー、右クリック、追加、コントローラーですね。で、フィーリングでした後に、シングルページアプリケーション with read write actions and views using entity framework。追加したモデルクラスに沿った形で、シングルページアプリケーションが自動的にコントローラークラスとビュークラス、シングルページアーキテクチャに基づいたこういったコントローラーとビューを作ってくれます。では、ここで、フィーリングを指定してデータコンテキストクラスは作ります。フィーリング DB コンテキストですね。作っていきましょう。はい、追加します。で、今、ごじょごじょごじょごじょっと。モデルクラスに沿った形でずっとスキャッフォーリングの機能でビュートコントローラー作って出来上がりましたね。では、で、フィーリング DB コンテキストクラスができました。このクラスをもとにエンティティフレームワークが SQL サーバー上のデータを取得する形になりますが、ここで一つ接続文字列だけ書いておきますね。Azure 上につなぐ接続文字列を追加しておきます。よいしょ。はい。フィーリング DB コンテキストですね。DB コンテキスト。で、今私の SQL Azure のサーバー名が入ってて、ユーザー名が入ってて、パスワード。じゃんと。まだ入ってないですね。で、ここで入力しちゃうと見られちゃうので、一回切っといて。はい。たまに忘れるんですよね。大変なことになります。後で急いで変えるということになりますけども、戻します。はい、パスワード入力しましたので、これでもうとりあえず実行しちゃいましょうか。さあ、ナム。ではコントローラー呼び出してみますね。フィーリング。はい、もう144枚入ってますね。まあいろいろ。後でまた見ていきましょうか。こんな形でもう今スキャフォルディング機能を使っただけで SQL Azure につないで皆様が入力していただいたデータ144件ですね、もう一覧で表示されています。で、本日は時間の関係で本当はここからの先の少しコーディングのデモもお見せしたかったんですけども、ここを少し省略させていただきたいと思います。大変申し訳ありません。また次回ですね、また別な機会にぜひもう少し深い話できたらなと思います。で、もう少し実装を進めていったものがこちらになります。で、見た目の部分とかも変えてきてますね。で、同じように144件出ればいい。ああ、また増えてますね。はい。で、もう少しまあ見た目の部分、CSS いじったりなんだしていくと、こんな感じでアプリケーションを作っていくことができます。で、ページングの機能ですね。ついてます。あとは、まあ、編集、まあ、デリートとかもできたりもしますし、新規の追加。で、今何気にこうやって私使ってますけども、本当にこれシングルページなのっていったところを少し見ていきましょう。フィドラーちゃん、今日はフィドラーを使っていきます。HTTP の、通信をですね、キャプチャーするツールですね。で、せっかくですので、一回これリロードします。とはい、出てきました。ちょっと後ろの方の方は見えづらいかもしれませんけども、ご了承ください。で、まず一番上、CSS 系が、まずページのロードに従って、CSS と JavaScript 系がロードされています。要は見た目の部分とアプリケーションレイヤーの JavaScript ですね。で、あとは画像系が入っていると同時に、ここ、 API すら API フィーリング DB と書いてありますけども、ここで API の呼び出しをして Web API の呼び出しをしてデータを取得してクライアントサイドで描画ドムを生成して作っているという形になります。でこの、こちらですね、 Web API のお話は明日のセッションで、Web API 入門というセッションがありますので、詳しくはそちらの方でぜひご覧いただけたらと思います。例えば、ローで見ちゃいましょうか。Web API は少しだけですね、詳しくは明日のセッションで見てください。例えば今度 Chrome でちょっと見てみますけども、今 Web API の URL を直接叩きました。で今 JSON のデータがこうやった形で取得されています。でこの Web API のいいところは、 OData のクエリーの形式でデータのクエリー、例えば何件取得とか何個データをスキップした先のデータを取得するというものを簡単にレスト形式で見ていくことができるんですね。取得することができるんですね。今トップ5、5個ってなってるんですけども、ちょっと見えますかね。5になってますけども、例えばここを10にしましょう。するとデータ、もう一回いきます。ポンとデータ量増えましたね。じゃあ思い切って1にしましょうと。テント、トント。一件だけのデータです。こんな形で Web API 経由してクエリーもかけてデータの取得量とかも調整しつつ、シングルページアプリケーションの中で使っていくような形になってますね。はい。で、一回分かりやすいようにクリアしておきましょうか。あれ、準備しちゃった。で、例えばページを切り替えますと。切り替えたタイミングでそのページの部分、表示に必要な部分だけをデータアクセスして API 呼び出ししてクライアントサイドで描画している形ですね。であったり、これを例えばこのレコードをちょっと編集しましょう、クリックしようとします。で、でもこちら側は API の呼び出しだけです。 HTML とかはロードされていませんね。このような形でシングルページアプリケーションを作っていくことができます。はい。ではもうかれこれそんなことを言ってる間に時間がなくなってきて、最後おまけです。せっかくですので、今皆様が入力していただいたデータを統計的にちょっと、実を言うとこのアプリケーション、ASP.NET のグラフの機能、チャートの機能を使ってグラフ表示させるような形でも実装しています。このあたりのソースコードは後日公開したいと思いますので、ぜひ今度そちらをご覧ください。で今あるコードを有効にしたらグラフのボタンが出てきました。ちょっと見ておきましょう。グラフボタンを押しますと、今皆さんが入力していただいたデータの、よかった、素敵が一番多いですね。つまんないって人もやっぱりいるんですね。しょうがないな。はい、っていうような形で、まあ、グラフの表示などもできます。つまんないってどの人本当は検索の機能とか入れたかったんですけど、あ、いた。ごめんなさいね、削除しましょう。まあこんな感じでですね、スパのアプリケーションを使って、まあちょっとごめんなさい、一回閉じちゃいましたけども、と、あ、まだつまんない、少しありましたね。まあいいや。はい、こんな感じでですね、スパのアプリケーションを使って、これグラフの標準ももちろんスパです。メインのページは遷移してません。1ページの中で実装している形、これがスパになります。はい、ということです。スパのテクノロジー構成、本当はもっと詳しい内部の話とかもしてきたかったんですけども、こういった形でアプリケーションを作っていくことができます。もちろんモバイル対応も、これに先ほどご紹介したディスプレイモードなどの機能も使って、モバイル対応などもしていくことができます。ということで最後簡単にまとめです。で皆様もご存知の方も多いかもしれませんけども、ASP.NET MVC の4の部分、Web API の部分、Web Pages の部分のコンポーネントにおいては、今、Apache ライセンスのもとで、ソースコードが公開されています。今までのソースコードも一部公開はされてましたけども、今度のは、より OSS という形に近い形ですね、皆様のがアプリソースコードを入手して修正をして手を加えたりとかですね、新機能を独自に実装してコミット、サブミットしたりとかもできます。 こういった公開のされ方が徐々に進んできておりますので、皆さんもしご興味あればソースコードの方もご参照していただけたらと思います。でもちろん皆様いろんな人がサブミットいろんな機能を追加したりしますけれども、最終的に製品ラインに乗ってくるのはマイクロソフトの本社の開発チームの厳格なレビューのもとで、それらのが採用されるか否かというものが決まりますので、サポートといった面でも安心して MVC などを使っていくことができるようになっています。ぜひお使いになってみてください。であと最後のスライドですね、ASP.NET、 今までご紹介してきた ASP.NET ですけども、大きく分けてサイトを作る部分とサービス構築のスタックの2つに分けられます。でサイトの部分においては MVC であったり、今まで使われていた方も多いかと思います Web フォームといったところであったり、今日ご紹介したシングルページというフレームワークであったり、あと MVC などのビューのところのパーサーの部分で Web Pages と呼ばれるコンポーネントフレームワークがあります。こういったところをうまく組み合わせて ASP.NET のアプリケーションを作っていくことができます。さらにサービスの部分も充実してきています。 ASP.NET で新たに加わった Web API と呼ばれるフレームワークの部分であったり、シグナル R お聞きになったこともありますかね。例えばユーザー間とかでリアルタイムでコミュニケーションを取るためのシグナル R と呼ばれるフレームワークもできてきています。でこちらの方はですね、明日のデイ2の4時からですね、2時からですね、14時から C014 ということで Web API 入門というセッションがありますので、ぜひこちらの方ご参照ください。シグナル R に関しましては今日の16時から Web ソケットのセッションがあります。そちらの方で少しだけご紹介できるんじゃないかなというお話を聞いてますので、ぜひご興味のある方はそちらの方もご覧ください。はい、ということでいろいろな形で Web、開発においての ASP.NET 進化してきておりますので、皆様ぜひですね今後も、ご興味があればどんどん使っていっていただけたらと思います。で今日ご紹介した内容、書籍としてもちょうど今日ですね、MVC、ASP.NET MVC の書籍が先行発売という形で、このブースの中でですね、日経 BP さんのブースのところでご購入いただけます。20% 割引でご購入いただけるそうですので、ぜひご興味のある方は、ブースの方行っていただけたらと思います。あと、ウェブの方でもですね、6月30日まで 20% 割引しているそうですので、そちらでもお買い求めいただけます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで最後にぜひアンケートご協力ください。 SC009 です。お間違いのないようによろしくお願いします。でぜひちょっとまあ途中 VS 固まったりなんだかんだしましたけども、ちょっとでも面白い、ちょっとでも MVC 使ってみたいなって思われる方は一つ上の数字にチェックしていただけると、今後ですねいろいろまたご紹介できる機会が増えるかと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、若干お時間をお伺いしましたので、ご清聴ありがとうございました。